皆さんこんにちは、忘れ去られたものっていうことなんですけど、例えば学校の授業でね、数学の授業で、6と B っていうのは間違いやすいから、 B を書くときには必ず筆記体のね、小文字のね、 B を書きなさいっていう指導を受けたと思うんですよね、教室で。まあすごくそれは当たり前のことですよね。だけどどうもそれが忘れ去られるし、もうなぜかっていうと筆記体を教えないからですよね。で、今の40代の後半ぐらい、終わりのぐらいの方は、非常に綺麗な筆記体を書かれるけど、それ以降の世代っていうので筆記体が綺麗に書ける人っていうのは非常に稀になってしまいましたね。たかだか本当に教育ってだからすごく恐ろしいでしょう。その教育過程が変わるとできたことが一切できなくなってしまうんですよね。だからもしそういう筆記体をね、大津学校で丁寧に教わるような教育過程を経た人っていうのは大変な幸運だとも言えるんですが、しかしその大事なものが失われてしまうっていうことなんですよね。で、筆記体で書くって実はものすごく大事で、語学学習でですね、これは英語に問わないんですけども、英語にではだけではないんですが、フランス語でもそうですし、非常に筆記体で書けるっていうのは語学学習の効率を上げるんですね。その辺の理由は分かりません。分かりませんが、経験的事実としてあるのは、筆記体で書けるっていうのは非常に習得効率を上げます。非常に上げます。で、だから連達の教師は全部そのことを知っていると思います。ですからそれを教えなくなってしまいました。で、代わりに入ってきたのは何かっていえば、結果的にはタブレットとかそういうことですね。そういうデジタルで教育していくっていうようなことですね。で、実際それが何を生んできたかっていうことを、真剣に考えなくちゃいけない時期に達しているとは思うんですよね。ですからとにかく筆記体を教えなくなってしまいました。で、それはとても大事なことだっていうことですよね。で、もう一つですね、我々日本人がしなくなったことがあるんですよ。それはね、電車で座ってる方ね、の姿を見ると分かるんですけど、腰を入れて座ってる人ってほぼいらっしゃらないですよね。まれにお年寄りとか、あるいはお花とかを多分なさってるんだなとか、礼法を多分なさってるとか、あるいは武道をなさってるなとかっていう方で、たまに非常に姿勢のいい方いらっしゃいますけど、ほぼ腰を入れて、座ってらっしゃる方いませんね。で、それは電車の中じゃなくてもレストランでもみんなそうですね。腰を入れて座るってことはないです。本当に腰をだらっとして、そしてスマホを見てるっていうようなことですよね。方がすごく増えました。で、腰を入れるっていうのは、これも生徒によく話すんですが、人間しかできないんですよね。猿はできないんですよ。で、人間以外の動物っていうのは腰を入れて正座するってことができないんですよ。これ何を意味するかっていうことなんですよね。だからその姿勢とそれから脳の発達っていうのが密接に関わってるっていうことでしょう。だから脳をきちんと動かそうと思ったらば、腰を入れて座るっていうことが非常に大事だっていうことなんですよね。だから昔の教師は非常に姿勢よく座るってことを口を酸っぱくして言ったはずですよね。でも今この教室でそれを生徒の顔を見れば姿勢を良くしなさいというような教師はほぼいなくなったと思いますし、ご家庭でもそうですよね。あるいは、昔だったらご仏壇とか、それがご神殿に向かって毎朝こう正座してお祈りをするとかっていうことは普通にしたはずなんですが、そういうこともなくなってしまいましたね。あるいは正座っていうのはものすごく大事ですね。本当に大事なことなんですよね。まあ、ヨガでもね、例えばこれって、金剛座って言ってダイヤモンドポーズでしょ。だからダイヤモンドって一番大事なものだって言われるくらいで、まあ、インド人も知ってるんです、それね。で、日本人もそういう文化をものすごく大事にしてきたと思うんですね。正座の文化っていうのを大事にしてきましたけど、それがもう急速にというか完全に、失われてしまいましたね。で、それは脳を最もよく発達させるとか、いうことですね。発達させるっていうことに大変な効果があるっていうことなんだけども、にもかかわらず忘れ去られてしまいましたっていうことですね。あともう一つですね、紙の本を読むっていうことね、をもう失われていますね。紙の辞書を引いたことがないとかっていう子が当たり前になってきてしまいましたね。もう高校3年生にいたのまで紙の英和辞典を引いたことがないとかっていうことですね。もうありえないですよね。で、なんで紙の辞典が大事かっていう話はしませんが、でもそれやってみれば学習効率のいかにいいかっていうことがわかると思うんですが、とにかく辞書を丁寧に、紙の辞書を丁寧に読んでいくっていうことも学習の中からなくなりましたね。あるいは紙の百科辞典ですね。百科辞典ってものがそもそもなくなっていますよね。ですからそれを読むってことがすごくなくなってしまっています。で、代わりにネットで何か調べるって話ですね。ですからですね、非常に専門の学者が何度も構成を経て作ったものと、それから誰が書いたか分かんないようなネットの記事とどっちを信じるかって話なんですよね。そういう簡単なことですよ。特に基本的な学問に関しては特にそうですよね。 で、だからそういうことも含めても何も分かんなくなってしまっているっていうことですね。で、もっと大事なことはですね、そのモニターで文字を読むのと、それから紙の辞書で物を読むっていうのは、脳の処理が全く違うっていうことなんですよ。だから要はね、絵で見るか文字で見るかっていうことなんですね。だから紙の辞書だったら紙の本ね、本だったら文字として読めるけどっていうことなんですね。文字として処理できるから、論理的な思考が可能なんですよね。で、論理的な思考と同時にいろんなことを想像できるところが刺激されるので、非常にいいんですよね。脳を発達するんですね。もちろん勉強もできるようになるんですね。だけどそうじゃないと、それは本当に上っ面なイメージだけがなるので、深くものを考えていくとかっていうことは、言ってみれば思考力とか想像力っていうのを養うことができないんですよね。その全く完全に全く違うことなんですね。だから紙の本を読むっていうことと、それからモニター上で、あるいはスマホ上で何かを読むっていうことは全く違う、脳の中では全く違う処理をされているんだっていうことは、よく認識すべきことなんですね。で、どっちがじゃあ子供にとって、あるいは人間にとっていいか、あるいは教育にとっていいかということは、もう議論の余地がないことですよね。ですから、それを大事にしなきゃいけない。だから成績がね、なかなか伸び、不良な子っているんですよ。勉強うまくいかないって子も、読書を習慣づけると非常にうまくいきだすっていうことはよくあるんですね。まあ、読書セラピーって言われますが、本当にそうで、ものすごくその情緒も安定させるし、例えば相手を思いやる気持ちも養われるし、いろんなことをこう想像していく、つまり想像していくことですね。いろんなことを想像していく、そういう力が養われてくるんですね。で、これがものすごく大事で、脳の、まあ、ベースですよね、の力を養っていくんですね。だから当然勉強もうまくいってきます。だからもう読書っていうのは、もうある種必殺の、ことですね。で、やらせなきゃいけないことでもあります。もちろん最初はもう読み聞かせってところから始まると思いますが、とにかく読書って大事、紙の本を読むっていうことなんですね。だから我々の、ね、文明というか、日本の、素晴らしいものっていうのを支えてきたような、こういう習慣っていうのを次世代に伝えないですよね、このままではね。そういう危機感っていうのは常に持って、じゃあ自分はどうするかっていうことですよね。やはり自分はね、やはり例えば一日が終わったらばね、正座をして、その日を振り返り、そしてその出会った人なり出会ったものなり、それに感謝を捧げるっていうのは、昔の日本人ならば必ずしたであるようなことをやることですよね。そして紙の本を読むことですよ。できるだけ紙の本を読むこと、そしてね、そういう筆記体とか、そういうものを教えられたものを、まあ、勉強するってことですよね。だからまあ今ね、中学生で英語をやってる方、ぜひだから筆記体勉強してくださいね。まあ小学校から始めるそうなんで、まあ、小学校から始めるんだったら、小学生のうちに筆記体をちゃんとマスターしたらいいと思うんですよね。ぜひそういうことも親御さん考えて、まあ、学校をやってくれないんだったら、親が考えて、そういう環境をぜひ整えてあげてください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。